コリント人への手紙第1:15-20-26。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト。次にその来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。人は死んだらどうなるのか。それは誰もが興味があり、関心があり、知りたいことです。それで死後の世界について様々なことが言われますが、どれも想像に過ぎません。多くの人が臨死体験を物語っていますが、それもその人の記憶に基づいたもので、確かなものではありません。臨死状態は本当の死ではなく、蘇生は復活ではないからです。本当に死んで復活した人は、イエス・キリストのほか誰もありません。死後の世界については、このイエス様が直接に、あるいは人たちを通して教えてくださったことを通してしか知ることができないのです。人は死んだら、その魂が祝福の場所か苦しみの場所のどちらかに行きます。ルカ16:19-31には、金持ちとラザロの例え話があります。これは例えですが、ラザロという名前が使われていますので、実際にあったことに基づいていると思われます。カトリック教会では、このラザロは、マルタ・マリアの兄弟ラザロとは別に、聖ラザロと呼ばれ、聖人とされています。全身出来物だらけの病人で、金持ちの家の食卓のおこぼれだけで生きてきた貧しい人が聖人とされているのは驚きです。ラザロの魂はその惨めな身なりとは正反対に神に頼り切った清らかな信仰で満たされていたからでしょう。ラザロは死後、天使に連れられてアブラハムの懐に行きました。金持ちの方は苦しみの場所に行きました。金持ちはアブラハムに向かって、父アブラハムよ、私を憐れんで、ラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。と願うのですが、アブラハムの答えは、私たちとお前たちとの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。というものでした。生きている者と死んだ人々との世界の間に、行き来できない隔たりがあるように、同じ死後の世界にも、ラザロのいる場所と金持ちのいる場所には厳格な区別があったのです。イエス様はこの例えをユダヤの人々に話されたので、死後の幸いな場所をアブラハムの懐と呼びましたが、イエス様と共に十字架につけられた強盗には同じ場所をパラダイスと呼んでいます。この強盗は十字架の上で悔い改め、イエス様を信じたとき、誠にあなたに言います。 あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との約束をいただいています。この強盗は今まで散々悪事を働いてきたでしょう。十字架の上で死のうとしている彼には何の良いこともできません。しかし、イエス様はこの強盗の悔い改めと信仰に応えて彼をパラダイスに入れてくださいました。ここまで来たらどうにもならない。今さら信仰を持っても悔い改めてもなどと誰一人言うことはできません。悔い改めるのに、信仰を持つのに遅すぎるということは決してないのです。今日という日、今という時が救いの日、恵みの時なのです。パウロやヨハネは生きながらパラダイスを垣間見ました。ヨハネはそこに神の御座があり、天使たち、長老たちがいて、さらに数えきれないほどの人々が、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持って、神と神の子羊、イエス・キリストを賛美していると言っています。これは天の教会と言ってもよいでしょう。パラダイスと天の教会は同じところです。イエス・キリストの贖いを受け、地上の信仰の歩みを終えた者たちは、天の教会に移っているのです。聖書は、人は死んだらそれで終わりではなく、死後もその魂が続くことを教えています。しかし、キリストから離れたところに安らぎのあるはずはありません。大切なことは、生きている時も死んだ後もキリストと共にいることです。イエス様は弟子たちに約束されました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。ヨハネ14の1から3です。ここで大事な言葉は、私がいるところにあなた方もいる、ここです。主イエス様は、私たちが地上にいる間、あなた方のいるところに私もいると言ってくださいました。この地上で主に従い主と共にいた者は、死後も変わらず、主と共にいることができるのです。どんなものも、たとえ死でさえも、私たちを主から引き離すことはできないからです。死んで復活されたイエス・キリストは、私たちに死後の世界を明らかにしてくださいました。そればかりではなく、死後の世界のその後にある希望を確かなものとしてくださったのです。それが体のよみがえりと永遠の命です。この希望はイエス様が来られる前からイスラエルの人々に明らかにされていました。人は死んで死後の世界に行きます。しかし永遠にそこにいるのではありません。神の裁きの時がやってくる時、死者の運命が定められます。ダニエル 12-2 はこう言っています。塵の大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に。ベタニアのラザロが死んだとき、イエス様はマルタに、あなたの兄弟はよみがえりますと言いました。それはラザロが 今ここで生き返るという意味だったのですが、マルタはそれを一般的な意味に受け取って、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますとイエス様に返答しています。終わりの日のよみがえりの時、信仰者が復活する。これは信仰深いイスラエルの人なら誰もが持っていた信仰でした。ユダヤ教にはパリサイ派とサドカイ派があって、パリサイ派は復活を信じ、サドカイ派は信じていませんでした。パウロはパリサイ派の人で復活を信じていましたが、復活されたキリストに出会って改心してからは、律法に教えられて復活を信じるだけでなく、イエス・キリストの復活によって復活の希望をより確かなものとしました。しかもこの復活の希望はイスラエル人だけのものではない。異邦人であってもイエス・キリストを信じるすべての人に与えられるということが分かったのです。それでパウロはコリント第一、15-20で、キリストの復活は眠った者の初歩だと言っているのです。初歩というのは、その後に大きな収穫が続くことを表す言葉です。復活は、イエス様お一人の身に起こったことではなく、イエス様を信じる多くの人々の復活が、その後に続くことを教えています。イエス様の復活は、第一に、イエス様が神の御子であることを証明します。第二に、キリストを信じる者を、罪と死から救います。そして第三に、キリストを信じる者も、やがてキリストと同じように死ぬことのない栄光の体に復活することを保証するものなのです。では、この復活はいつ起こるのでしょうか。それは、キリストの再臨の時です。コリント第一15-23に、しかしそれぞれに順序があります。まず、初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している人たちです、とある通りです。テサロニケ第一4-16-17には、キリストに属している人たちのうち、まず先に世を去った人々が復活し、続いて生きていてキリストの再臨を迎えた人々が、死を体験しないで復活したものと同じように変えられていくということが書かれています。この時起こることは、コリント第一15-52にこう書かれています。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。人信条で体のよみがえりを信ずと告白するとき、私たちはここでもう一度、賢より来たりて生けるものと死にたるものとを裁きたまわんという部分を思い起こします。そしてキリストの裁きの時は、真の信仰者にとっては復活の時であるということを覚えて心から感謝するのです。使徒信条は体のよみがえりに続いて最後に永遠の命を信ずと告白してアーメンで閉じています。聖書では神の審判の後に確定する究極の祝福を意味するものとして永遠の命という言葉が使われています。マタイ19-28-30でイエス様はこう言われました。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、 畑を捨てた者は皆、その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。キリストの審判の時、受ける報いのうち最高のものが永遠の命という言葉で言い表されているのです。マタイ25の31から46には、その裁きが極めて具体的に語られています。そしてその最後に、主は、正しい人たちは永遠の命に入ると言われました。ここでも永遠の命は、究極の祝福、幸いを意味しています。それで、テモテ第一、6の12に、パウロはこう言います。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。ここでは永遠の命が来たるべき世で受ける信仰者への報いとして描かれています。ローマ 6-23 に、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。とありますように、永遠の命はもちろん、恵みによって与えられるもの、信仰によって受け取るものです。けれども、信仰を失えば、誰も永遠の命を確信することができません。ですから、パウロは、信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさいと言っているのです。このことは、救いの恵みが高価な恵みであることを、知っている人にはよくわかることだと思います。しかし聖書は同時に、信仰者にはすでに永遠の命が与えられているとも教えています。イエス様は、誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。ヨハネ 5-24 とヨハネ 6-47 です。そう言われました。またヨハネは、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。と、ヨハネ第1、5-13 に書いています。これは一体どういうことでしょうか？それは、イエス・キリストの救いには、過去に救われ、現在救われ続けており、将来完全に救われるという三つの時制があることを知れば、よくわかります。キリストの十字架により、罪の負い目が許される。今、キリストの復活により、罪の力から守られている。やがてキリストの再臨によって、罪の存在からも救われるということです。体の命は、時間とともにだんだん減っていきます。生まれた時は 100% であっても、寿命が来るとゼロになります。しかし、神から受けた永遠の命は、だんだん増えていく命です。地上の命が終わっても、信仰者は永遠の命によって生かされ続け、キリストの再臨の時に 100% になるのだと思います。いや、100% を超えるかもしれません。その栄光は人間の言葉では言い表せないほどのものでしょう。体のよみがえり、永遠の命を信ず。この信仰告白は私たちの最後の敵である死への勝利を宣言しています。初代のキリスト者は迫害のため殉教していった人々を思いながらも、復活の信仰によって力づけられ、励まされ、また慰め合ってきました。パウロはコリント第一15章全部を使って、 体のよみがえりを説きましたが、最後にこう言っています。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。58節です。体のよみがえり、永遠の命を信ず。この信仰は私たちを様々な苦しみの中で支えるばかりでなく、順調で平穏な時にも私たちを導き力づける信仰なのです。祈りましょう。父なる神様、御子イエス・キリストの復活によって私たちに体のよみがえりと永遠の命の希望を確かなものとしてくださり、心から感謝します。この希望、この命に生かされて、日々の生活をあなたのために送ることができますよう、助け、導いてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。